知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについてお話をいただきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書の紹介です。大脇さん、本のタイトルをお願いします。
はい、一般書はミステリな建築、建築なミステリです。
はい、表紙なんですが複数の建築物のイラストが描かれています。とてもね、繊細なタッチで描かれているイラストで綺麗ですね。
はい、
ではどんな内容でしょうか。
はい、建築知識という専門雑誌 の連載をまとめたものになりまして、2部構成になっていまして、第1部は実在した建築の謎、第2部はミステリー小説に登場する館や城について推理するという内容になっています。
どんな方が書かれた本なんですか。
はい、篠田真由美さんという小説家、ミステリー作家の方で、代表作が近代建築史研究者が主人公のミステリーシリーズになりまして、もともとそういう関係で建築にご興味がある方のようです。
ミステリー作家さんが書かれた建築の本ということですかね。
はい、はい、
では第1部なんですけれども、はいはい、実在の建物をこのミステリー作家さんの視点で見ているっていう内容なんですか。
そうですね、実在しているものだったり、もう現存していない、さらに図面も残っていない、わずかな写真や当時描かれた絵などからどんな間取りだったかというのを推理されています。
どんな建物があるんですか。
はい、築地ホテル館や鹿鳴館など、6つの建物を紹介しています。
鹿鳴館って言われてもね、平面図などで見たことないですし、はい、ね、歴史の教科書にちらっと出てきたのが、ね、記憶にあるぐらいで、はい、そうか、間取りなんてね、考えたこともなかったです。はい、
明治の日本に作られていた西洋建築がほぼ時代順に紹介されているんですけれども、そういったその西洋建築の歴史をも知ることができます。
そうですね、西洋建築とかホテルとかちょっと変わった形ですとミステリーのトリックとかも考えやすそうですね。
そうですね、はい。
そして第2部はどのような内容でしょうか。
はい、小説で描かれる空想の館は実際の建築としてあり得るのかどうかというのを考察されています。
ミステリー小説の建築物実在したら、じゃあこんな間取りかなとか、はい、こんな外観なのかななんていうことを、
そうですね、はい、
空想の建物を楽しめる、はい、ということですね。はい、どんなミステリー小説の建物が出てくるんですか。
そうですね、横溝正史の、悪魔が来たりて笛を吹くや、アガサクリスティのねじれた家など、9つの建物を紹介されています。
小説に出てくる建物をこう文章から頭の中で立体にイメージするって難しいですもんね。はい、
そうですね、私も実際読んでいて、そう、なかなかわからないなと思うところもあるんですけれども、その書かれたところからこう想像してこう立てていくと、いや実際そんな建物はありえないよなっていうものもあるようです。
このイラストはどんな方が描かれてるんですか。
はい、長沖満さんという一級建築士の方です。
あ、建築士の方が描かれたイラストなんですね。
はい、そうですね。
そしてこの第2部を見ると、ね、以前読んだことあるミステリー小説が紹介されてると、小説もう一度読みたくなりそうですね。
そうですね、残念ながら私は読んだものはなかったんですけれども、明治にミステリーが書かれ始めた頃の作品を多く紹介しているので、海外やその日本の推理小説の歴史 も知ることができるかなと思います。
はい、こちらの本どんなところが面白いところでしょうか。見どころを教えてください。
はい、近代建築に関する本や実際の建築家に関する本などもブックガイドとして紹介されていますので、建築ミステリー小説とその一冊の本からジャンルを超えた読書を楽しみたいなと思える本でした、
ね、改めて建築とミステリーの相性の良さっていうのもね感じますね、はい、それでは最後にどんな人におすすめでしょうか。
はい、もう建築それにミステリー小説が好きな方におすすめです。
はい、大脇さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては児童書の紹介です。岡本さん、本のタイトルをお願いします。
はい、歩くバス停くんというタイトルです。
インパクトのある作品タイトルですね。表紙を見ますと、お店が並んでいる道を顔のついているバス停くんが笑顔でとことこ歩いていて、周りの人々が驚いた顔でそのバス停くんを見ているというイラストです。ではどんな内容でしょうか。
はい、この表紙にいるバス停くんが主人公の絵本なんですけれど、内容はこの同じところに立っていることに飽き飽きしてしまったこのバス停くんが歩いてよそへ行ってみることにしちゃったという内容です。
バス停なかなか移動しませんからね、はい、飽きちゃったんですね。
飽き飽きしちゃったんですね。
もう本当にこのタイトルがどんなストーリーなのか気になっちゃう、もうタイトル名がちの絵本かなと思ってしまうんですが、内容もね、はい、どんな場所に行っちゃうんですか、こう歩いてということで、
はい、そうですね、例えば最初は田舎道のとこに泊まってみるんですけど、はい、もうバスが通れるのかなとか思うような細い畑の真ん中みたいなところに立つんですけど、周りの人もびっくりするんですけど、でその時は実はバスが来て、ああバス来たよっていう感じ で、ね、乗っていく人もいるっていう風に進んでいきますね。でもその後またさらに山のてっぺんに行ってみて、
はい、
そこにもバスなんと来たんですけど、
はい、
飛んでくるバスが来ましてそんな風に次はどこに行くのか、なんか海の中とか、なんか駅のホームとかにも行っちゃうので、バスが来るのかとか楽しみに読めると思いますね。
なるほど、もうどんな場所に次は行くのかなとか、うん、その時にバスはどんな方法で来るのかなという想像力も
そうですね、
かき立てられる本なんですね、はい、どんな人が書いたんですか。
絵本作家さんの深見春夫さんという方です。足ニョキニョキという本がとても有名で、ご存知の方も多いかなと思いますね。
私もこの足ニョキニョキ読んだことあります、
はい、
またねこの足ニョキニョキのそうなんですが、想像できないような展開などもね、うん、あるので、はい、この作家さん自身ユーモアのあるなかなか面白い観点でね、うん、書かれる方ですよね。
はい、そうですね、この本もそうですし足ニョキニョキもそうですけど、読んだ後あ楽しかったなっていう思いで終われるような面白い本が多いですね。
何歳から読めますか。
はい、幼児からとなっています。の言葉が読めないここでも親子で楽しめると思います。
それでは最後にどんな人におすすめでしょうか。
そうですね、小さい子で乗り物に興味がある子とか楽しんで読めると思います。読み終わって親子で想像でもお話が盛り上がりそうかなと思います。
岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
では今回の本を読もうよのおさらいです。一般書はエクスナレッジから出ています。篠田真由美さんのミステリーな建築、建築なミステリー。児童書は文芸社から出ています。深見春夫さんの歩くバス停くんです。大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人にご紹介いただきました本を読もうよは広報一宮6月号25ページで紹介されています。お問い合わせは一宮市中央図書館、電話 0586-722343、 0586-722343 です。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
Thank you.
は一宮市情報をお届けします。まずは障害学習情報誌に掲載する広告を募集についてのご案内です。掲載料は1枠5万円税込みです。お申し込みは2025年1月10日金曜日までに電子申請または申し込み書広告案を郵送でお願いします。申し込み書は市ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。掲載企画など詳しくは応募要項で確認してください。お問い合わせは障害学習課電話 0586-857074 0586-857074 です。続いて市の発行物への有料広告を募集についてのご案内です。2024年度2025年度に広告を掲載する発行物は広報一宮ウェルカムチケット軽自動車税種別割納税通知書封筒です。広告は要項に基づく審査があります。広報一宮の掲載場所は裏表紙1枠から4枠4色刷りです。1枠の大きさは27センチ ×18 センチで掲載料40万円、 13.2 センチ ×18 センチで20万円、 13.2 センチ ×8.8 センチで10万円。掲載時期は7月号から2025年6月号です。毎月発行です。ウェルカムチケットの掲載場所は裏表紙2枠4色刷りです。1枠の大きさは 5.9 センチ ×5.9 センチ、掲載料は2万円、掲載時期は2025年度使用分、軽自動車税種別割納税通知書封筒の掲載場所は封筒裏面1枠1色刷りです。1枠の大きさは 6.5 センチ ×9 センチ、掲載料は8万円です。掲載時期は2025年度使用分です。掲載料は1枠あたりで税込みです。詳しくは中日総合サービス一宮市千秋町朝の羽根あざ8個 1255-1 電話番号 0586-64-6030 0586-64-6030 へお尋ねください。お問い合わせは行政課電話 0586-28-8956 0586-28-8956 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。